はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助新藤
新藤助首里石峰と
オリジンのセックスシンボルケイチャーチです。
よろしくお願いいたします。本日もしっかりね、言ってガッツポーズじゃないよ。や、
聞けたぜ。
いや、ね、ファンもできちゃったよ。
今日も言いましたね。
いや、なんでガッツポーズしてたんすか、ね、
もうフェードアウトで終わってもいいぐらいだよ、もう。
そう
だ。あるしゃー、うん、いえ、これだけのための放送5秒番組、ね、
よく聞く、うん、
世にも珍しいな本当に、うん、ね。ということで11月1日水曜日生放送でお届けしております。
いいの日ですね。
いいの日ですね。
1年で一番いいの日です、ね、
そうですね。
いや、いいだったらまだ分かるんですけど、いいがわけ分かるでしょ。なんで最後のいいは
押し出しダメ押しみたいなもんさ。
超いいってことですかね。でもそう考えたらハッピーになっていいですね。
いや、ハッピーですよそれはね。
なんかハッピーな話ありますか。
いや、なんか2人急にどうしたの。鼻声じゃないですか。お二人とも超元気ですね。です大暴れしたんですか、何かしら。
いや、大暴れはしてないんですけど、はい、まあ、今日午前中に
午前中の話、
シュリッポングランプリのロケがありまして、
はいはい、
小刻みプラスの、
はいはいはい、テレビの、
はい、企画でやっている、はい、まあ、それもあるんですけど、うん、まあまあ、僕はちょっと、もともと体調が良くなかったというか、まあ、ちょっとだけ風邪をこじらしてて、多分そこでちょっとまた声をいっぱい出して、
お、
声が枯れ気味になっちゃってるのかなっていう感じでね。
実力通りだ。
いやもうそれはそう言われたらそこまでですけ ど、
これのアホなのが
苦しいところありますかね。
今月ライブ中止になったじゃないですか、先月かも。
あ、そうですね、ちょっとお客さん
には、ね、はい、ただリハーサルとかはまだやってたじゃないですか、
はいはい、
はい、我々はね、
まだライブやるかやらないか分かんないみたいな状況で、
はいはいはいはい、
そのリハーサルで、うん、もうこいつアホみたいにめちゃ大声出してたじゃないですか。
そうですね、出してましたね。
その次の日もガラガラなってたんで、ライブ中止なのに。
もう信じられる、すごいっすね、喉の。
いや、もうね、
ポテンシャルが。
ちょっと
喉ポテですか。
もう喉ポテって言うんですかそれ。美味しいなんかポテチのお菓子みたいな。
美味しそうだね。
うん。
ああ。
で、そっか、今でも聞いたらお前もなんか。
そう、僕は、
うん、
お家で氷作るやつあるじゃないですか。この16個ぐらい入りの、
おお、
わかります。水入れて
古風なやつね。もう、
もう水入れて四角くなってる。
おお、
冷凍庫というか、はい、冷蔵庫の。
もうオレンジジュースとか入れても美味しいやつだ。そうそうそうそう。
あれと同じシステムでこのおへそで氷作ったんですよ。それおへそで水食べて氷作ったんですよ。
いや、冷凍庫に入りやしじゃん。
それが原因かもしれないです。
それかおへそだけ冷凍庫にいたかどっちかだな。お前
それ検証好きだな本当に。神話
いやいやいや、
試してみたくなっちゃうんですよ、ね、
いや今のトーク検証好きだなで済まさないよ俺は。
いや、そっか、危なかったっすね。じゃあでも今週はライブもあったんじゃないですか。
そうなんですよ。だから土曜日に単独ライブを、
う
ん、
中止。
もう中止じゃないです。
がっつりやるよ。
鼻声のため中止。
お客さんも全員風邪ひいてきてほしい。風邪っていうかね、鼻水来てほしいですね。こうなった。
いや、すごいな、
すすって。
ネガティブなライブだな。
シンクロでね、みんないい感じ。
もうみんなで映し合って
ライブ一体感。
いやいやいやいやいや、
でも入り口でティッシュ配るんで。
ああ、そうですね。
いや、なんでその鼻声対応してる場や。
大丈夫だと。
本当にこれパンデミックになりますから、これ感染爆発になりますから。
なってほしい。
いや、なってほしいじゃないよや。
気をつけましょう。そういう時期ですね。じゃあ、
そうですね、ちょっと、
まあ、変わり目ね。
変わり目、本当にベタですけれども、
いいになりましたから今日から
ね。もういいね、ハッピーになっていこうっていうね。
今年あと2ヶ月ですから。
これは本当に
すごい早いっすね。
やっぱりもうあと3ヶ月とあと2ヶ月では全然違いますよね。
もう全然違います。俺ちょっと、うん、もう俺ちょっと今日家の近くでもサンタさん見ましたからね。
早
さ。
いや、慌てんぼすぎるやんにや。
何かしら南側から今日攻めてるらしいです
ね。南から、
地球でいう南側から。
いや、確かになんか夏のサンタとかいますけどね、オーストラリアとかは。
2ヶ月後だから今のうちにね。サンタさんはもう最近トナカイも体調悪いんで徒歩で行って
る。死に時間かかるよ。
いいえ、
トナカイでも時間かかる。
今のうち動いとか多分きついんじゃないですか、
ね、すごいな。ただのポスティング作業のおじさんやし。もそれ
サンタさんは24日に、うん、プレゼント配るんでしたっけ。
夜、
そうですね、まあそうですよね、まあ、25の朝に
全世界回るわけでしょ、
まあ、プレゼントあるから。
ああ、そうよ、まあ、いい子も悪い子も寝てる時に
プレゼント。その24時間以内にもう全部配り終わるわけじゃないですか。
そうですね、目が覚める前に。
それはもちろんですよ。
的には
この優先順位とかあるんですかね。まず最初にここ行こうとか。
あ、国とか
で最終的に一番最後にしようって思ってる、計画してる国とかもあるんですかね。ここはもう24時間のギリギリの この時間うまく使ってプレゼントあげようと。
まあでもなんかもう、うん、もう日付変更線に沿って動いてるんじゃないですか、もしかしたら。
ああ、うまいこと利用してるんだ。
なんかもう横に移動するんじゃなくて地球を縦に見て、
はいはいはい、
もう夜が明けるまでにもうずっと上下上下運動で、
なるほど、
行ってるっていうのが一応時間軸に沿っている配り方ではありますけどね。
うん、まあでもサンタさんっつってもね、やっぱりなんていうんですか、人間社会に近いもんもありますから。
はいはいはい、
そこが優先順位としてはやっぱり金持ってる人とか、
まあ、なるほどね、
見返り求めてんのサンタって、
資本的な主義の方に行ってんじゃないですか。
なるほど、
なるほどね。何かしらチップがもらえるとか、
戦争してるところとかもありますからね。
そうですね、そうですね、
弾をかいくぐって、
うん、あると思います。
なかなか危険ですから。
あると思います。
あ、それもちゃんとやってんだ。
うん、
まあでもチップもらえるって言ったらやっぱヨーロッパとかを中心に行ってる可能性もありますね。
う
ん、
もうありますよ、それも。うん、そういうのね、
はい、ということでね、いいの日ですけど、
うんうん、
なんかハッピーなこと。
ハッピーなことですか。
うん、
もう最近僕筋トレしまくってるんですけど。
お
お、
なかなか最近筋肉痛が
よくやってるイメージありますよ。
もうでも
しょっちゅう
ガッツリ
やってました。器具も買うし、
はい、
あの石垣島に、うん、あのリップさんと一緒に、うん、あの単独ライブの手伝いで行った時とかも、うん、もうこのバッグにこの筋トレ道具を詰めてくるんですよ、こいつ。
でもそれは
そんなにな、
その時はまだちょっと触りぐらいだったんですよ。
であのコロコロコロコロして、この腕を鍛えるやつ持ってきて、
コロコロ
旅館で畳でずっとコロコロやってから、
あれが
ここまで持ってくるばっていう、
あれがもう僕その立ちコロって言うんですけど、あれは上級者で膝をついて膝コロっていう、まだ筋肉負荷が弱
い
やつしかできなかったんですけど、
はいはいはい、
もう今立ちころ30回超えるようになりました。これなかなかっすよ、これなかなかっすよ。
で俺できんやつさ、
絶対できんよ、
俺1回も
できんよ、
できんよ、
腰持ってるし、爆弾腰持ってるし、これが30回連続ファッファッファッファッできるようになって、
すごいな。
これがハッピーかな。もう年末だったらどうなるんだ
ろう。どうなるの本当。
でも本当に絞れてきて、明らかに見て分かるんですよ、脱いだら。
お前のあの理想 の、うん、あの芸能人教えて。
理想の芸能人、
うん、どうなりたいかっていうの。
あ、まあ、芸人として、まあ、好きな芸能人ね。
うん、そうそう、
どうなりたいか。
そうそう、この前なんかボディが好きな人がいるって言ってたやし、
ガクト。
はいはいはい、ガクちゃんと見たことないですけど、かなりヤバいでしょ。
ヤバいっすよ、
ガクトさんって。
キレッキレっすよ体。
ガクトの裸のイメージ俺もあんまないんすけど、うん、まあ、多分すごいでしょうね、
か内村航平さん、あの新体操、新体操です
ごい、スポーツのね、
体操のね、
体操でめちゃくちゃすごい人いるじゃないですか。
はいはいはい、まあ、体操選手はすごいからね、ナチュラルというか、あんなもう筋肉筋肉が好きなんだ。
そうそう、だから最終的にはもう漫才とかも三八前行くじゃなくてアンバがもう普通になって、
なるほど、
もうそのアンバの前でネタやろうか
な。いや、なんでよや、
前は普通で登場して、でシンはもうシンの方にはもうアンバがあって、もう回りながら、
回りながらも
ダバーって
ちょうど演技構成まで2分ぐらいだから、
はい、
お前もうオラキオさんと組んだ方がいいやんや、お前。
いや、いいですね。
でも一方ケイジャーさんは、うん、あの筋トレをして体を負傷したっていう話聞きましたけど。
あ、そうなんだ。いや、筋トレしたからではないと思うんですけど、
はいはい、
やろうと思ったらなんです。腕立て伏せちょっとやってみようかなと思ったら、左側の腕に力が入らなくなっちゃって、
これが怖いっすよね。
人生初の俺も今もちょっとダランダランしてるんですけど、なんか筋切った感じというか、もうダラーン、もうダラーンなんですよ。アメーバ状態なイメージなんですよ。
上がらないみ
た
いな、
力が入らないんですよ。二の腕というか、上腕二頭筋ですか、こっち側の裏側というか、もう今今日発覚したんですけど、こっちが筋肉痛っぽくなって、
はいはいはい、
で腕を曲げた状態で体支えると、もうガクンといきそうな感じで、胸筋も痛いんですよ。
これってあの前日になんかね、お酒飲みすぎてとかそういうことも特にない。
いや、もう全くですね、この瞬間いきなり腕立てやろうかなと思ったら上がらなくなって、あ、危ない危ないってなって、すぐ膝をついて、なんでと思って、もう1回もできないぐらいで、
はあはあはあ、
で一応ネットで調べたんですけども、
はいはい、
まあ、原因はちょっとあの血液の循環ちょっと悪くなって神経を圧迫している 可能性があると、はいはいはい、肩の中にちょっと空洞があってそこで圧迫してる可能性があるけどちょっとマッサージしなさいと、
はいはい、
かもしくはあのカリウム、
はいはい、
ナトリウムじゃないカリウムなんかの摂取しすぎで体に力が入らなくなってる可能性がある、これが一応上位2つだったんですよ。
俺これを聞いて、うん、カリウムってなんか、
うん、
体にいいイメージがあったんですけど、ね、あ摂取のしすぎでどうのこうのってのがあるんだっていう。
点滴でもカリウム入れる時があってそれやって体がちょっとあの動かなくなる時
期
のっていう感じで、なんか塩分ナトリウムとナトリウムって塩分だったっ、
はい、
が結構日本人食事多いからバランス、カリウムもバランスよく取らんといけないらしいんですよ。でもバランスよく取ってるつもりがカリウムの方が多くなると体の一部分がある瞬間急にこう力が入らなくなるって言ってたんで、
はいはい、そんなのありますよね。なんか亜鉛とかも確か取りすぎたら今度は逆に銅が入らなくなるっていう体に、
あそうなんすね、
何かを取りすぎたら何か入る隙間がなくなるみたいな、
あ
とかよくありますよね。
だから俺もだからあと脳梗塞もちょっと心配だったんですけど、
これ急に寒くなったりとかは結構ありえるんじゃないですか。
いや俺も人生初なんですよ、こんなびっくりした、マジでやばいと思って。だからまあまあとりあえずあの今様子見て10日ぐらいは、
あでもちょっと刑事さん今調べたんですけど、
俺は何で調べ、俺は腕に力が入らないで調べたんですよ。そしたら出てきたんで、
僕は今もしかしたらと思って調べてそうだったんで、これはちょっと説が濃厚になったんですけど、あのカリウムの摂取のしすぎって言ってたじゃないですか、
はい、
でもしかしてと思って調べたんですけど、
うん、
カリウムの元素記号が K だったんですよ、
う
ん、これはもう
俺自身やし、もう K じゃあちょっと10日だけ K 抜きましょうね。ジャージにお願いします。
カリウムジャージだったんですか。正式名称、
ね、一応これやばいっすね。
近所じゃなかったんだ。
やばいやばいやばい。じゃあちょっと経営抜こう。
でもこれ、うん、でももともとちょっと高いみたいな。
分かんないです。だからいろいろ調べ、なんとなくここの 数週間で、俺のあの、うん、いつもの食い物とか、うん、少しプラスしたものがあって、
はいはい、
もしかしてそれが原因の可能性があるんですよ。あともう俺何も変わったことしてないんで、ここの何十年も。
納豆はまだ食べ続けて
る、うん。ずっと食ってるんですよ。
あじゃあ。血液とか良さそうですけどね。
かもう取りすぎかどっちかですよ。もう分かんない。
取りすぎもあるんだ。
1日1個なんですけど大丈夫なんですかね。まあまあ分かんないですけど、ここにいくつかプラスしたんですよ最近。
はいはいはい。
そしたらその1個の中に塩化カリウムって成分が入ってて、
はい、カリウムが
他には何も入ってなかったんですよ。
はいはいはい。
これの可能性だから、これちょっと1個今昨日今日から抜いてるんですよ。だどうなるかってことですよ。だ
なるほど。
もしかしたらもう親知らず系じゃないですけど、新しい腕がこっから生えてくるかもしれない。ダッピーかなんかして、
なんか今
新しいやつが、
じゃあこの肩甲骨の後ろに肩甲骨みたいなのが
何かがよ
生えてる可能性があるっていう。
いつも俺も神様にお願いしてますから。
何をですか。
空が飛べますように。
なんでよや。
羽が生えるかもしれない。
ファンタジー。いや怖さよや。
ファンタジー。
羽が生えてるんだそれで。
肩甲骨からまさに生えてくる可能性があるんで。
すごいな。
うん、まあまあ10日様子見てね。
なるほど。警
報もつけないように。
もうちょっと怖いっ
すね。ここ1ヶ月やばいんですよ。お金も飛んでしまって。
お金も。
パンクしたんですよ。パンク。
車がすか。
パンク。
あいや。
もう。事務所で変な練習するでしょいつも。
いや稽古ね、お笑いの
変な練習した後に一人ぼっちでうるま市まで1時間かけて帰る。
いやもうこれは寂しいかもしれないですよ。
途中でしかも坂道で、
はいはい、あいや、
うわやばいやばいやばい、ハンドル、あこれ完全パンクだと思う。
うわ
坂道で止めて一人で、
はいはいはい、
ゆっくり車と話し合いしながらこうタイヤ交換して、
うん、
でタバコは吸わないけどエアータバコで一服しながら、おしっか
ちょあるんだ
変人やしや。
なんかあのスペアタイヤも、スペアタイヤってあれ空気入ってないんですよ最初あんまり、
あそうなんですね。
あんまりパンパンに入れてずっと置いとくとちょっとダメになるんで、
なるほど、
劣化する。これもギリギリのパンク、あ空気圧で、
ああなるほど、
近くのあの何ですか、
ガソリンスタンド
スタンド行って、
うんうんうん、
やっと2キロか2キロ先にあったから、
うん、
そこでようやく入れて、
うん、
スペアタイヤも持たないんでもう多分3日ぐらいしか、うん、正式というか平均ね、
はいはいはい、
で次の日に、まあ、もうちょい限界だったんですけどねタイヤ、
はい、はいはいはい、
である丸々バックスさんに行って、
まあオートでしょうねおそらく、
そこでもタイヤを交換してね、
うん、うん、
本、まあまあでも4本、まあ、一気にもう全部書いたんで、
はいはい、
まあ、2万超え。
うわ、
はあ、なるほどね。
いや大変ですよ本当に。
じゃあもう
今度買ったでしょ。
やられましたねこれは。
やばいっすよ本当に。
いいいいの人言ってるけれども、うん、もうこれは逆の方向にいっちゃってますねこれ。
10月だったんでねこれが。
はあ、なるほど。
神無し月、神無月、
神無月、
はい、いなかったんですよ。俺は留守にしてたんですよ。俺
神も仏もないと
なかったんですよ。全部島根に行っちゃって。
島根に、ああそうでしたね。
出雲大社ですか。
そういえばそんな話でしたね。
俺はもう神無月ってこっちにはいないから、もう本当にもう大変ですよ。
なるほどね。
マジで唾かけようかなと思って。10月に
誰によや
カレンダー
に10月に
全部唾かけてやろうかなと。
いやカレンダーにかければや。10月だ、擬人化もしてないやし。
もう10月俺もちょっと、うん、結構逃げる。おお、家とか雨漏りするんですよ。
雨漏りもし、あ、してないか。
マンション、あ、まあ、アパートなんですけど3階建てのアパートで僕いった一番下なんですけど、
え、
雨漏りしてるんですよ。
すごいな。
死に逃げる。
どこが
上も世帯があるの。
上も世帯あるんです。
あ、もう完全にあれだな。
なんかブニブニしてるなと思ったんですよ、うん、そこだけ、そのエリアだけ、はいはい、なんだこれと思って、ちょっとあのほうきというかちょんってついたらブコって穴開いて、うわーと思って、そっから水がポーン
うーわポーンって
楽しめてチキシャーと思って、
お前何もしてんのおおして大丈夫
そうそ
うそう。だからその不定期にポンと落ちるから、普通に歩いてたらバカチャッこう背中とかについて、
ああ
、ってなるんです
ね。はいはい、わかります。
何で分かる。上の住人どんな水の使い方しょ。
あ、上から生活用水。
上か分かんないんですけど。
でも上だったら、うん、普通の床に水を溜めてる住人がいるってことか。
まあ風呂がそこに位置するかかとかだよね。
ああなるほど、同じ場所ではないんだ。
いろいろあるんですけど、単純な生活用水なのは台所とかの、
はい、
はい、配管はずれ、外れみたいなのもあるんですよ。
なるほどなるほど、
まあ、出しっぱなしだったらもう分かるでしょ。
はいはいはい、さすがに床がびちょびちょになってたら。
雨降ってないのに垂れてたってこと。
あ、一応最近は垂れなくなったなと思ったんですけど、台風来たじゃないですか、また垂れ始めて、
うん、あ、じゃあなんか
雨水かな。
雨漏れの可能性もあります。なんか入るって言ってた。
2階と1階の間に入るんすか。
こんなのはもう大城潤に任した方がいいっすよ。
あ、そっか、
あいつは防水、あ、そうだ、防水嫌な点検壊ない の、 あの穴が開いてるっていうか、点検する穴、穴穴な、なんていうの、天井に四角いあるでしょ、見るやつ。
ですあれなかったんで、うん、どうしようかな。でも大家に行ってこれ無料で直してもらえるもの
も、う行った方がいいよ。
行った方がいいですか。
言わないといけない逆に。
なるほど。
あ、もう無料かの可能性があるよ。
お、
うーん、
もちろん
早めに行った方がいいですね。
早めに行った方がいいね。
なるほど、うん、いいですね。でもこれはまずは純選手か大江に相談して。
早めに行った方がいいの分かってるんですけど、
うん、
ただ家賃滞納してるんで言いづらいんです。あ、いやいや、一応家賃滞納してるやしみたいになりそうさ。
あ、はいはい、負のスパイラルだな。
言うけどさお前さみたいな文句言うけどさ、滞納してんじゃねえかってなりそうさ。
義務は果たさんやつが権利を主張するなよみたいな。
穴開けちゃったっていうのはちょっとどうなるのかな、ちょっと怖いな、ね、
勝手に穴開いたって言おうと思ってるんですけど、ただ、うん、綺麗に俺がつついた分、うん、この壁がボコっていってるから、
はいはいはい、
完全に下からの突き上げで穴開いてるってバレるわけよ。
ああ、そっか、
あっちから下から、ま、上から下に落ちた形跡がないから。
ああ、ああ、
その壁の一部が、
はいはいはい、
これも滞納した上でさ壁ボコってしてんじゃねえか
やばいな、
言われたら怖いんだよ。
これダブルパンチ来たらやばいな。
純選手かな、まずは。
ああそうだな、
うん、
いやでも水漏れ雨漏りだったらもう純でもどうしようもないよ。でもこれアパートだから。
なるほど、
アパートに直してもらわんといけんから。
ああああ、
じゃあもう開き直って大家すかね。
どうも、まず上の人にも大家さんから話、イカさんと、はい、
うんうんうん、
なんか漏れたんですけど分かります、なんかありますみたいな、
うん、それかもうたまたまもう大家が今 メールをくれたらいいですけどね。
ラジオ聞いてて、
ラジオ聞いてて
あるかや聞いてんよ、
ね、っていうのもあればいいですし、でケイジャーさんのこの腕に関してはまたね、うん、ケージャージ世代が
人生初、本当にもうやばいと思う。
そうだから、ケージャージ世代がいっぱい聞いてるじゃないですか。
やばい。
だそういう女主症状になったことあるとか、うん、ね、そういうメールがあればまたぜひお待ちしてますんで。
いやもうお願いします、はい、本当に。
よろしくお願いしたいと思います。 はい、それではメールアドレス、うん、origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
あ、よく言えた。
ありがとうございます。
はい。
じゃあさあ、それではここでは、お知らせがございますよ。
お願いします。
ビッグワン西原店からのお知らせです。
西原ですか？
西原ですよ。
西原店。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今話題の健康イベント、
はい、
心かスマイルプラザがビッグワン西原店に11月2日木曜日にオープン。
なんだそれ。
頭痛、肩こり、慢性便秘、不眠症の方におすすめ。体が変わるのを実感してみませんかと。体験は無料。11月2日木曜日、3日金曜日11時より先着で卵1パックをプレゼント。
卵までいただける。
無料でこの体が変わるのを実感した上に卵をいただけると。
健康だな。
心かスマイルプラザをご存知の方も初めての方もぜひお試しくださいと。
心か、
はい。心かということで、まあ、この健康体験ができる、
うん、先生がいるんだ。なんか有名な、
あ、でしょうね、
心科の
インストラクター的な、
うん、ですかね。なんか講座なのか、まあ、直接ジムみたいにやるのか、うん、ちょっとこの、まあ、
まあでも詳細
ね、情報では分かんないですけれどもね。
聞いていただいて、
うん、まあ、そうですね、
あるこれなんか左腕に力が入らないコーナーもある。
これ具体的にはないです。
あ、ないんだ。
肩こりとはありますよ。
肩こりあたりか。
肩こりがそれにね、該当するかどうかっていう、う
ん、なるほど、
ところになってきますね。
はい、
はい。11月2日3日11時より、ビッグワン西原店で11時より体験してください。よろしくお願いします。
は
い、
なるほど。
どうぞ行ってください皆さん
ね。
ビッグワンさんに。
そしてその翌日ですよ。
え、
翌日翌日、
うん、
11月4日に、うん、ね、新藤助の単独ライブ、
はい、
ありますよ。那覇市日川のわらばで、
はい、
19時よりね、チケット1500円でやってますんで、
うん、これもうライブ前と見た後ではもう体全然違いますもん、うん、
これもね。
なるほどね。
もうまた体が全然違います。
健康的になるわけですね。
そう、もう笑って健康になろうっていうね、
うん、
ことでやってますから。
なるかも不眠症になるかのどっちか。
なるほど。
何のトラウマがあれば。
面白すぎて
もろはの、はい、
もう眠れない
。眠れなかった。
頭で回ってもあのシーンが、あのボケとか、
あのボケがもう忘れきれないと、
ね。でその不眠症の場合はまた心かさんに言ってくれれば治りますんでね。
なるほど。
循環してます。
うん、
はい、
いい流れ、いい流れ。
よろしくお願いいたします。そして、
うん、
フリーのメールをまず紹介していきましょうかね。
ありがたい。
はい、こちら、読みたいと思います。
うん、
初めてメッセージ送らせていただきます。
ありがとうございます。
勝利と申します。
お
ー、ケージャージさんと地元が同じで、
うん、
シンさんと同じチョコ好きで、首里石峰さんの後輩になりたい浪人生です。あ、なるほ ど,
ど, ど、
あ、なんかツイッターか何かで絡んだ方ですかね。なんか留大生になりたいっていうなんか浪人生のなんか人がいたんですよ。勝利さん、
はいはい。
この番組が勉強勉強の毎日を乗り越える励みになっています。
嬉しいですね。
ありがとうございます、
うん、
すごいですね、
うん、す
一昔前の浪人生みたいな、
あ、なるほど、
猫のラジオを聞いて、
ね、はいはいはい、
励みにしてくれてると、あ、嬉しいですね。先日首里石峰さんに、あ、メッセージを送らせていただいたんですが、あ、やっぱり、また改めて新都助さんのファンです。
あ、
ヤッケーランド大好きです。
あらら、
あ、僕なんかのネタですね、
うん、
ミッキーとか見るたびに思い出して一人で笑ってます。ライブいつか必ず行きます、 ありがとうございます。そして、K ジャージさん、はい、人体模型の新しい遊び方、うん、面白かったです。
ネットで見てるんですね。
ああ、なるほどね。5年前の YouTube で見ました、わらと。いつも楽しい時間をありがとうございます。緊張しすぎて、これを送るのに3週ぐらいかかりました。まあ、自分のことながらメンタル弱えな、わら。では、長々と失礼しましたと。
いや、もう勉強した方がいいよ。絶対勉強した方がいいよ。
ね、でも3週間のこのモヤモヤが、これ送られたことで、もう勉強に集中できるんじゃないですか。
うん、そうですね。
まあね。
でもセンター試験も近いですから、もう。
受験のお供のこのラジオっていうのはやっぱり昔も今も変わらないですね。
あ、ですね。そういう活用法。
うるま市で、どこの大学を目指してるんですか。うるま、俺の地元と一緒なんですよね。
あ、そうですね。地元はケイジャーさんと一緒で。
うるま市、このラジオ聞けるんですね。
ああ、でももう今はだから、ね、いろいろやってますからね。
あれでも俺は聞けないって。うるま市の頑固さを聞いたことがあるんですよ。うるま市は全てシャットアウトするって。
いや、中国かや。
中国。
中国だったばや。違うでしょ。
ですね。信じられないですね。
うん、でもだから嬉しいですね。
YouTube で見てるんですかね、このラジオ。
あ、なるほど。はあはあはあ、
ポッドキャストじゃなくて。
しかし俺の YouTube も昔からあれ一本ぐらいしかないですからね。
確かに
映像が。
いや、また。
すごいっすね。
おでもこのね。
何年も前ですよ、あれ。
このまた水曜オリジンアワーが YouTube にいっぱい流れてますからね。
うん。
誰かに流してもらおうかな、じゃあ、お願いして。
あ、いいじゃないですか。
いいじゃないですか。
うん、またなんか、チョイスしてね。はい。また勝利さんにお届けして受験頑張ってもらいましょう。うん、頑張ってください。
はい。
ね、そして
結果も聞きたいですね。
ああ、そうですね。
いつなんですか。もう年末ですけど、合格発表
センター試験がもう1月中旬で、う
ん、まあ、
中
旬って言ってもセンターって年末じゃないんだ。
年始になりますね、おそらく。
うん、
で二次試験とかもろもろ終わって発表は3月じゃないですかね。
なるほど、
3月
か。普通通りですね。じゃあ普通通り、
普通通り、うん、普通通りですよ。
で2月1月に決まるのかなと思ってたんですよ。
ああ、いや、多分3月の頭とかだったと思いますよ。
なるほど、
はい、
きっちりいきますね、世の中は。
それで4月の頭からもう学生ってこと
になりますね。
あ、すごい早いですね。
まあ、でも11、あ、この10代のリスナーさんっていうのがね、
はいはい、
なかなか珍しいですね。
確かに。
これ何名前でしたっけ、あのラジオネームなの。
これ
勝利さんって。
勝利さんは一応ラジオネームでやってますよ。でもなんかツイッターとかも確かこの名前で絡んだと思います。はい、
勝ちたいんですね、もう常に勝ちたい
んです。あ、なるほど。
願掛けもかかってるんだ。
ビクトリーだ。
あ、
絶対これ勝つじゃないですか、うん、ね、名前から入るの大事ですからね。
頑張ってください、本当に。
はい、ということで、うん、で、あと一つですね、はい、フリーのメール紹介したいと思います。
お願いします。
しんとすけのお二人さん、ケイジャージさん、こんにたちは。
こんにたちは。
こんにたちは。
こんにたちは。水曜聞きまくりさんです。
ああ、どうも。
ありがとうございます。
今日は慌ただしいのでお願いメールですと。
うん、
はいはい。
シュリさん、喉がめちゃくちゃ痛めてしまったので、
いや、
痛いの痛いの飛んでけ漢方っぽお願いします。無料ですか。それではポッドキャスト楽しみにしてますと。
あ、
なるほどね。
久々ですね。
はあ、はあ、なるほど。ポッドキャスト楽しみにしてますってことは、やっぱりこの僕の喉のコンディションを知らずにお願いしてくださってるっていうね。
うん、
これはくしくもそういうことですけど。
あら、無料ですかと。
はい。
でも治るかもしれないですよ。
はい、
でも。この方も。
うんですね。これ実は放送前にカンポッポを一回やって、うん、で、僕があの、聞きまくりさんの分の喉のダメージを引き取ったっていうことで今この喉になってるんですよ。
なるほど。
そうではないですかね。
違うと思います。
違いますね。じゃあやりましょうね。
そうですね。
さあ、それでは、
はい、
いきたいと思います、うん、水曜聞きまくりさん、共に喉を治しましょう。カンポッポ
ー。喉、自分の喉も痛まってますね。
本当ね。
はい、
くしくも本当にちょうどシュリーシメルも痛めてるんでね。
本当ですね。でもやっぱりね、
ただじゃないでしょ、カンポッポって。昔から
カンポッポ
つけでしょ、うん、全部
つけ、
全部つけでやってたでしょ。
いや、これつけでやってないですよ。これ
1回100万じゃなかった。
高さようや。
もうカトちゃんさんとかも相当もう借金だらけって聞いたんです。
ヤバさようや。ヤブもいいところだよ。
いつ回収行くんだった。
いいえ、回収行かないといけない。国分寺に。カンポッポの分まとめて 取り立てに来ましたぜって言わないでしょ俺。
でもこれで聞きまくりさんもね、はい、治ったんじゃないですか。
あ、そうですね、これやっぱりね、うん、やっぱでも喉を痛めてる人が他にもいるっていうのは勇気もらいました、僕もね、一、うん、人じゃないんだっていう。
そうですね、は
い、ということで、
お、
コーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。
はい、新聞でタイムスリップ。
おいしょ、おいしょ。
はい、こちらですね、昔の新聞を、読んでまるでタイムスリップしたかのような気持ちになっていただこうというコーナーでございます。
はい、
本日、紹介しますのは、1986年10月8日ですね。
84年、
あ、86年ですね。
86年の、
10月8日です。
お、誰かの誕生日ですか。
こちらはリップサービスの深夜さんの誕生日になっております。
なるほど。
まあ、深夜さんもヘビーリスナーで、
先月だったんだ。
あ、そうですね、先月の8日誕生日で、はい、めでたく31歳になられたということで、 お誕生日は31年前になりますね。
はい、
昭和でいうと61年でございます。
あ、そうなんだ。
曜日はそしておめでとうございます、水曜日でございます。
お
ー、ね、本日放送日と同じ水曜日のお生まれでございますね。
よかった、よかった。
そしてじゃあどういうことが、新聞に載っていたかというのをね、紹介していきたいと思います。
はい、
深夜さんといえば、うん、まあ、石垣島出身ですけれども、まあ、くしくもこういう記事がありましたね。うん、夕刊です。うん、10月8日の夕刊に書かれておりました。はい、20日間の会期日程で開幕した9月定例県議会は8日午前10時から最終本会議を開き、県提出議案や陳情案件を審議処理したと。うん、で、まあ、難しいこと書かれてるんですけど、まあ、1行だけその中からピックアップすると、うん、新石垣空港の早期建設に関する要請決議が可決されたということで、うん、まあ、今新石垣空港できてますよね。
はい、
もういつできましたっけ。最近ですよね。
最近ですね。
うん、あれを作ろうって
一発目
決めたのが深夜さんの誕生日、まんまその日。
31年前に案が出て、
はい、出て、で、僕がこれ見てすごいなと思ったのは、うんうん、1986年って、うん、まあ、僕の知識によると、うん、まあ、それほど沖縄ブームとかではないですよね。
まあまあそうですね。
うん、なんかこの後に、う
ん、なんか、
そうそう、まあ、チュラさんの前にも安室奈美恵とかビギンとかがあって、あ、まあ、そう、それこそチュラさんとかで、うん、オレンジレンジ、HY、モンゴル800とかでなんかどんどん沖縄ブームになっていったイメージがあるんですけど、うんうん、それの前にもうすでにもう今から人の交流が増えるはずだからって言って、うん、新石垣空港を作ろうって言ってたってのがすごいなと、うんう
ん、なるほど、
ね。まあ、でもこの文面を見たら観光とかいうことはあんまり書かれてなくて、うん、あのこの人、まあ、離島に住んでる方の、うん、まあ、足となるっていう大切さと、うん、まあ、この産業的な形で書かれてるんですけど、うん、
はいはい、
まあ、それでもね、
先見の明だね。
うん、たまたまかもしれないですけど、
うん、
この今の需要にね対応できる空港ができてよかったなっていう。
島田紳助さんも住むかもしれないっていう先見の明とかもあったかも
なんでよや、
あったかもしれない、ね、
それだけ、それだけのために空港作ろうやさっていう。
それだけじゃ全部さ、
すごいな。はい、というね、まあ、石垣、まあ、出身ならではの深夜さんにね、
なるほど、
まあ、適した記事があったり。
新空港ってじゃあ読んだ方がいいっすね。
新空港、
深夜のこと芸名新空港にしよう。
いや、空港の重みがすごいでしょそれは。
新空港マンにしよう。
いやいや、空港マンってなんだばい
飛行機ギャグ作らそうで
イメージないな。
ギャグから一番遠い人だからの人
やってほしくない
絶対やらないですよ、うん、あの人逃げるのも重いですからね、上手ですから。
なるほど、
はい。そして、深夜さんといえば野球好きでも有名ですけれども、
はい、
野球の記事がありました。
お、
まあ、この、1986年10月8日の記事ですね。
はい、
新人の最多本塁打タイということで、うん、西武の清原和博内野手は7回川崎球場でのロッテ戦での6回、うん、田子投手ですかね。
どんな感じ、ど
んな、田んぼの田に子供の子。
あ、なるほど。
田子投手から左翼席へ31号本塁打を放ち、元太陽桑田武史が34年に記録した、まあ、34年っていうのは昭和ですね、 昭和34年に記録した新人最多本塁打と並んだと。
すげえ。31本。1年目で。
そう、高卒だから、だからこれ19歳の年よ。
マジすごいな。
で、31本。
しかも並んだ人もまた桑田っていうんだ。
そう、確かにね。
KK が。
僕、この桑田武史さんっていうことを正直知らなかったんですけど、で、この人、が31本打ってて10月8日に清原が31本打ってタイで並んでるんですよ、うん、で清原結局この年31本で終わってるんで、実はこの桑田武史さんも今も
並んでるんだ、
並んで新人最多本塁だっていう。
しかもくしくもこの記事を読んだ、今日31年後にこの記事を読んだんですよね。
あ、そうですね。
うわ、すげえな、
ね、31のトリック。
そっか
ね、でもうこの企画始まって、まあ、もちろんそうなんですけど、ね、さっきの石垣空港にしろ、この清原さんの記事にしろ、うん、我々は未来にいるじゃないですか、この記事からしたら、
はい、
なんか、あ、このあとこうなるなんてっていうのを考えながら見ると、うん、なんか、ね、ちょっと神様になった気分にもなれるんですよね。
この時も誰もね、薬関係になると思ってませんからね。
そうですね。
桑田さんももしかしたら薬かも
しれない。いや、それはないです。それは絶対にないですから。
うん、まあまあそうですね、
はい、
健康でその後を過ごしてほしいですね。
そうですね、
ロッテの、はい、どこの桑田さんはどこのチームだった
んですか。元太陽って書いてますよ。
太陽か、
はい、はいはい。
なんかその後どうなったかも気になりますけどね。1年目31本打つはまあまあすごいんじゃないですか
ね。名前の子そうですけどね、う
ん、ああ確かにね、
怪我で泣かされたんですからね。
はいはい。で、まあ、ちょっとこれはもうちらっと紹介するだけなんですけど、うん、まあ、ちなみにっていう形で、まあ、米大リーグの、新人最多本塁打は、うん、まあ、38本であるっていう記事があって、でこれを、選手チャンヒビさんの誕生日、うん、1987年8月16日に、うん、マグワイアが39本打って、
はいはいはい、
この記録を乗り換えたっていう記事、はいはい、言ったじゃないですか。
言ってましたね。
でそれを、まあ、まあ、せっかくだから調べようって調べたら、マグワイアは結局その年に49本打ってて、新人です
ごいな。
そうだからこの時期に世界が動いてるんですよ。1986年に清原が31本、日本では。でその翌年にはマグワイアが49本打って、まあ、この日本アメリカと2年連続で新人最多本塁打が出ているという。ね、
すごい。
スターが生まれている、まあ、時代なんですかね。
マグワイアは新人だったの、この時。
マグワイアはそうですね、1987年に新人で49本。
すげえな、マグワイア
打ってるということですね。
くしくもやっぱりストレート系ですよね。晩年は、晩年はね、
薬系が。
いや、これはね、
マグワイアさんもね。
いや、マグワイアの方はマジでストレートでそれですから、
まあ、あの時はまたフリーだったんで、
う
ん、
はいはい、
もうその何年後か後にね、まあ、まあね、やめましょう、ストレートはね。
まあ、法律のね、なんかあるんですかね、施工の時期とかもね。
すごいな、でも。
さあ、そしてあと、少しだけですね、やっぱりこの10月という季節柄、
はい、
那覇祭りが、
はいはい、
1986年もやはり歴史ある祭りですので開催されておりました、
うん、10月なんだ。
10月で9日10日11日と、3日間開催されてまして、うん、でまあ今と変わらない、例えばこの1986年の10月10日に那覇大綱引きが行われていたり、うん、まあ、10月9日にはまあ国際通りで民族芸能パレード、
へー、
まあまあ今年でこそミッキーね、来てましたけど。
え？
うん、ミッキーが来て国際通りパレード。
本物の？
うん。本物が来て。
民パ、いや、頑張ってっすね。
民パ？
あの時から。
民パって何すか？
民族芸能パレード。
あ、民族芸能パレード。
民パ。ずっと民パって言ってた。
いや、そのビーパーみたいに言ってるんですか？
言ってる。
民族芸能パレード。初めて聞いたの、それ。民パね。
すごいっすね、ミッキーも。
ミッキーもね、今年は来たりしてますけども。うん、
すげえ。
うん。で、まあ、他にも、うん、今と、似たような感じだけどちょっと違うなっていうのもありまして、
はい、
例えば、今ってあのオリオンビアフェストっていうところで、うん、あのね、アーティストの方が歌うことが多い気がするんですよ、
はいはい、
でこの時は、菊の露スーパージョイントコンサートという名前で、陸上競技場で大野山のコンサートが、行われてるんですけれども、はい、その時のゲスト4組いまして、うん、アン・ルイスさん、で白井貴子さんですかね、白井貴子さん、
白井じゃないですか、
うん、でスターダストレビュー、
あ
ーで米米クラブさんと、
豪華ね。
うん、だから内地から来てるアーティストの方がいっぱいいるっていうね。
それが菊のつゆジョイント、
そう菊のつゆスーパージョイントコンサート。
すげえな。
うん、でこの時期ね、
スターダストレビューさんって CM やってなかったですか、菊のつゆの。
あ、やってた感じしますね。そういえば、やってたんじゃないですか。
昔昔のことさみたいな。
ああ、
ね、
あれそうじゃないですか、
ね、
あの人たちか。あの人たち沖縄 人なの。
違う違う違う。
ああなるほどね。
スタレビ知らないの。
なんか名前は聞いたことあるんですけど、
まだいまだにジョイントしてたんですね、ね、菊のつゆとは。
おお、確かに
すごいな。
うん、つながりはあったんですね。
すごい。
とあと、まあ主な催し物っていう欄で、
はい、
あのまあちょっとなんか今はないなみたいな、人形劇、腹話術、パントマイムとか、
なるほど、
なんか福岡民謡舞踊とか、なんで福岡だばとか、まあちょっとあるんですけど、一つだけちょっとピックアップしたいのが、カラオケ大会がめっちゃ多いんですよ。今もあのカラオケ大会
やってるよ、あのイオンの、
イオン主催でやってるさ。この時3つカラオケ大会があって、9日にカラオケチャンピオンあなたも出番っていう大会があって、まあこれは9日だからいいんですよ。11日に2つあって、11日に、第4カラオケ大会決勝大会っていうのと、ゆうちょのど自慢決勝大会っていう、11日に
ビッグネームがいっぱい出てます、やってますね、
2つの大会が被ってるっていう。
なるほど。
なんか今だったら避けそうな構成じゃないですか、全く同じ催し物みたいのを違うスポンサーでやってるっていう、まあ、この時期はもうそういうことをやってたんだなっていう。
80年代はもう金が有り余ってるんでね。
あ、なるほどね。
かぶりは関係ないですもん、金は出す出す出す。
まあまあやっちゃって面白そうだからっていう。
もうすごい
っ
す。
もう三冠とかする人いなかったんですかね。
三冠
言ったらもうめっちゃ歌、
ああなるほどね、
うまくて3つはしごして、
じゃないですか、やっぱ
俳優賞俳優賞俳優賞という、
ああ、あっちの大会でも出てたしっていう。ライオンもゆうちょも全部取ってようやみたいな。う
ん、美佐子さんが取ったん
じゃないですか。それでそれでイラ傭兵言ってるんですか今。うん、
いや民派すごい
っ
すね。
民派って言ってるんですか。だから民族芸能パレードのこと。
上の情報言っていいですか。
まあ、上の情報、
テレビでやってた情報なんで。
はいはい、お願いします。はい、
まあ、ミッキー今年来てたって言ってましたけど、
はいはい、
あのかっちゃんさんいるでしょ。
かっちゃんさん、ヒゲの、はいはい、
コンディショングリーンだったかな当時は、はい、80年代、
はいはい、
本場カリフォルニアのディズニーでライブやってるんです
よ。
なんか
テレビで最近やってた、
僕もなんか見ました。そういえば
もう半端じゃないですレベルが。
確かにすごいですね。今考えたら
もう世界的に人気でってことですか。
いやなんかね、沖縄か日本の、
はい、
まあ、コラボっていうか世界のなんか、
あ、ロックフェスタみたいなのがあって、
で日本側に要請したのが今こう外国でも通用するロックバンドないかっていうこと で、
はいはい、
で白羽の矢が立ったみたいな。
へ
え、すごいな。
沖縄のロックはちょっとね、昔から紫もそうでした
けど、はい、
ちょっと行き過ぎてたんですよ70年代から。
あ、これ過激さがってことですか。
あのレベルが、
へえ、
って言われてるんですよ。
もう日本よりは
っていう、日本ではもうあまりにもちょっと先行き過ぎてる
から
どうしようもない、
はあ、あ、やっぱりこの米軍の関係とかあるんですかね。
そうそう、米軍前でやってたんで、レベルがもうそういう西洋のロックだった
んで。確かに、日本でも今でもカラオケとかで歌う人いるじゃないですか、え、この曲そうだったのっていうのいっぱいありますよね。
あ、そうそうそうですね。
お前もこれそうだったんだってめっちゃあるはず。
あ、本当に。
ヘビカムカッチャンさんが、ヘビを食うカッチャンさんがディズニーでディズニーももう大暴れだったんですよ当時は。80年代は
ネズミだったらもうすぐ食われちゃいますね。
いやもうヘビ食う、まあ、だから呼ばれた可能性ありますね。ネズミの敵であるヘビを食いちぎる。
ああ、なるほど。守り神的な感じで。
そうそう、もうシーサーで売ってたんですね。
駆除祭みたいな感じで。
うん、いや強い、すごいっすね。
すごい、
なるほど、うん、はい、というということ で、本日はですね、1986年10月8日リップサービス深夜さんのお誕生日の記事を読ませていただきました。ありがとうございました。
よろしく。
スキッパ情報でしたね。
いや、スキッパ関係ないよ。や、
深夜のスキッパがね、
どこにスキッパ関係あるば
や。さあ、続きましてこのコーナー、目覚めよKジャージ世代。
よいしょ。
今日に限ってはちょっと目覚めをジャージ世代にしましょうね。
あ、そうか、
カリウムを抜いて、
左腕がやばいんで、ね、さあ行きましょう。お久しぶりです。遅れてやってきた文録です。
どうも、
ということで、 最近はすっかり見かけなくなりましたが、街中で一升瓶片手に怒鳴り散らす酒乱のおじいいませんでしたか、怖かったですね。何を隠そう、うちのおじいも昔は近所でも有名な酒乱おじさんだったそうですそんな酒乱おじさんも毎日毎日道で大暴れをしていたのに、何を思ったのか小学生の娘のためにシラフで学校の授業参観に行ったそうです。でも学校ではあの有名な酔っ払いがやってきたと学校中大騒ぎになって しまいパニックだったそうですうちのおばさんはもう学校に行けないと大泣きしたと言ってました、学校に酔っ払いと犬が 入ってきたら、大騒ぎになりますよね、ではまたということで。
学校に酔っ払いが入ってくるって経験ないですね。
犬はありますけどね。
酔っ払いか。
なるほどね。
そんなにいっぱいいた時期があるんですね。やっぱ
相当有名だったんですね、シラフで参観。いや、いいことでありますけどね。
それであいつだってなるのは、やっぱり、
まあ、毎日酒買ってるなあの人っていうのはあるんじゃない。
あるな。でいつもここで飲んでるなっていうのはあるな。いつも鬼殺しやしみたいな。
なるほど、
はい、
懐かしい。で次が
順番に下から行ったんで。
あ、そうですか、
はい、お願いします。
じゃあ続きまして、新とすけのお二人、ケイジャーさん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
週末はオリジンライブがお休みだったようですが、台風対策と後片付けお疲れ様でした。
いや、ありがとう
ございます。それで、いきます。目覚めよケイジャー次世代。昔はトランプなんか、トランプなんかなくなかったですか。
トランプがなかった。
なあ、そうですね、そういうことですね。トランプはなかったと、
はいはい。
加藤ちゃんは小学4年生になるくらい、ちょっと待ってよ、トランプがない時代の話か。加藤ちゃんは小学4年生になるくらいまで花札しか見たことなかったです。そうだったそうだった、花札だってねっていう人手を挙げて、おい、でもね、左手上がらないんでね。
でもなんか普通に戦時中とかもなんかトランプやってるようなイメージありましたけどね。
多分沖縄だからかなと思うんですよ、やっぱり。
はあはあはあ。
なんていうの、あの
異文化交流じゃないですけど、
その戦後はね、侵略じゃなくて、なんていうんですか、統治されてたんで、直でアメリカ文化来てたんで、トランプかな。
ああ、なるほど。
内地は違うんじゃねえかっていうね。花札も面白いですけどね。
花札分かんないですね。
花札は自分も家でよくやってました
よ。あ、やっぱりそうなんですか。昔はじゃあもう主流だったんですね。
でもそんなめったにないと思うんですけど、なんやってました。
中学校で流行ったけどな、俺なんかは。
あ、じゃあまあその地域とか時期によるんかな。
可能性ありますね、はい。で次はどうするんですか。
はい、これで戻って、
これで戻って、はい、で
下から今2番目だったのに次3番目。
あ、これで、
あれ、これはフリーで読んだんで、じゃあ4番目ですかね。
おお、これ
全然使いこなせてない。
あ、でもこれフリーで読んだんで、
読んだんで、ね、じゃあこれかな。
あ、5番目ですね。
はい、行きましょう、はい。柴太郎博士さんですね。
ありがとうございます。
目覚めをケージャー次世代、今宵柴太郎博士がご紹介いたしますのは、車田正美原作、1982年少年ジャンプ連載、風魔の小次郎です。現代に生き残った忍者をモチーフにした作品、三部構成となっており、夜叉編は学園もの、聖剣戦争編はコスモとカオスの10本の聖剣を交えた2000年に及ぶ構想劇、風魔反乱編は、風魔内の構想を扱った作品となっております。ちなみに聖剣戦争編、決戦の地は月、月面のブツブツで戦われました。決戦で敗れて6位の隙になり、ブツブツが増した首里石峰とは何の関係もありません。
ないばや、
まっぴらごめんよ。
じゃあ言わんでいいよや。
懐かしいですね、車田正美さん、風魔の小次郎。でも見てなかったんですよね、風魔の小次郎。ジャンプはちょっとね、わかります、車田正美さん、リングにかけるとか書いてる人ですよ。
おー、はい、リングにかけるわ。
セイントセイヤですよ、セイントセイヤ。
はいはい、
絵のタッチは似てますね。
まあ、本人ですからね。
ああ、そうか、似てるっていうか、まあそうでしょうね。
まさみちゃんがね、書いてたんです
よ。まさみちゃんって言ってればや。
忍者って風魔多くないですか。必ずいません、風魔って名字。
ああ、風魔。
なんかそれっぽいのありましたね、そういえば。
バジリスクにも風魔いたし。
あ、じゃあなんかあるんですかね、昔のサルトビ的な。ね、
有名な人が。
サスケ的なね、なんか、風魔。
そうですね。風魔の小次郎。 いや懐かしいですね。忍者みんなね大好きですからね、忍者ね。
もう今で言ったらナルトとかね、なんか忍者漫画いっぱいありますもんね。
これは
これもちょケイジャーさん。
あ、マジですか。
ケイジャーさん当てじゃないですか。
当たってます。これも
あ、
これはフリーですかね。
フリーですかね。あと
1個かな。今3つ読みましたね。なんとケイジャージ世代はね。お、なんですか
これ。どうですか。あ、じゃあもうケイジャージ世代ではないけどケイジャージさん関連が2つフリーで。
あ、マジですか。
来てるってことですかね。
じゃあしんとすけのお二人、ケイジャージさん、はい、こんばんは。
こんばんは。
ケイジャージさんのネタぜひネットに上げてくださいね。っていうか DVD 出してほしいです。私爆買いしますよ。
すごい。
もうこれま
さに。あら、すごい。
今聞いたばっかりのあれですかね。
ホットなやつが来てますね。先ほどの、まあ、レスポンスが返ってきたっていう、う
ん、昔はね。でもオリジンライブはツタヤさんとかでねレンタルしてましたけどね。
あ、今もありますよね。
あ、今もあるんですね。
今もあります
よ。あの新都心のツタヤに、
うん、あるよね。
起承転結コーナーが少しだけあるんですよ。
ビデオワンもありますよ。
あ、本当に。
ビデオワンの
続けてほしいですね、うん、せっかく
なんで。4つぐらいありますよ。
今だったら簡単にダビングもできそうですしね。
確かにその当時の技術ぐらいちょちょいのちょいでかいくぐれそうですね。
おお。さあ続きましておばんです。センダリーニャです。
はい。
今日はうるま市のケイジャーさんの実家に行ってきました。
おお。
というのは内緒で。
内緒、
うん、本当はおされカフェでランチしようとしたら満席だった。
うん。
でも店員さんが爽やか荒井博文さんですかね、これは俳優さんの、で素敵だったが1、
うんうん、
2は、せっかくうるま市まで来たのに仕方なくマックに入った。
あら。
3、カフェラテ頼んだらミルクもついてきてたから持ち帰った、カフェラ4、カフェラテの蓋がちゃんと閉まってなくて白 T にこぼしたらもうおっちょこちょいだなと高橋一生が拭いてくれた。5、あ、これあれかな、クイズかな。
おお、クイズになってるんですね。
5、うるま市、うるま市ごと一斉野良猫 TNR にボランティアに行ってきた。
おんおんおん。
6、私の肝高のあまわりを探しに行った。
チム高
チム高、そうですね。
キム高、
キム高、
うん、
まあまあチム高でいいと思います。
チム高。
さあ正解は CM2 の後で。さあこれ問題ですよ。
6これ問題
6まで出ました。
いやでも5じゃないですか。TNR
ボランティアに行ってきた。
ボランティア、
うるま市の後藤に。
いや、でもやっぱりわざわざメールしてきてるんだからケイジャーさんの実家に行ったっていうのが。
行ったら、なんか変な影がカサカサしてたな。なんかうちの井戸を見てたな、なんか誰かが。
いや、やばそうなやついるな。
まあ、正解はじゃあということで、昨夜は背の高いメガネの店員さんに会いにサイン会に行ったのにいなかったから昨日からテンションだだ下がりが正解でしたということで。
いや、 なかったね、ないやしや選択肢に。
ダリーニャさんでしたね。
ダリーニャさん、
センダリーニャじゃなくて、はい。
さあ以上で、まあ、ケイジャー世代は3通ぐらいですかね。
はい、そして、はい、フリーのメールもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
あと1通いきますかね。はい、あと1通フリーがありますかね。RTM のみっちゃんさん、
ありがとうございます、
皆さんお疲れ様です、はい、火曜日にそばしょうさんのバイト先のドラッグストアで会って話をしましたよ。
お、
小刻みプラスを見た翌日だったので恐る恐る声をけみました。
お、
かけましたですかね。
かけてみましたですかね。
はい、しんさんは新都心店でバイトしてると聞きましたよと。
うん、
はい。
もう全然出てないですけどね僕も。
うん、
うん、
ドラッグさんで働いてるの。
僕もちょっとだけ、
はい、ね、まあ、ショーも系列店というか別の店舗で働いてましてそこに行かれたんですね、はいはい、
なるほど、
はい、RTM のみっちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、ということで、うん、はい、皆さんたくさんのメールありがとうございました。
はい、
はい、それではですね11月4日に新都市の単独ライブやっておりますので、
うん、はい、
ぜひですね那覇市日川のわらばで19時からお越しいただきたいと思いますよ、
う
ん、
なるほど、
ありがとうございます。
あ、こちらもうね、ユーストリーム放送では大城さんが
もう後悔は ねさせないんでかなり満足度の高いライブになると思います。
うん、
楽しみだ。
はい、
土曜日。
土曜日っす。
あ、いいっすね。3連休の中日だ。
あ、そうです、3連休なんですか。あ、そっか、文化の日か。
文化の日、
みんなが家でダランとする日だ。
あ、そうだそうだ、
外に出ない、
いやいや、なんでマイナスな感じするんですか。いいよや、3日に飲み疲れてるみたいな話は。
そう、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、そして明日は便秘会もあります。はい、中部の沖縄市でリレーションズでございますので、20時からお待ちしております。
はい、
はい、それではね、
久しぶりに、
はいはい、
沖縄の本日のダムの貯水率 77.8%。 どうした台風、かかってこいよこの野郎ですね。
その込みで
台風切ったのに全然
プロレスラーみたいな、
全然上がってないですね。
あ、そっか、
残念です。
あまり降ってたけどな。
そしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重 46.8キロ。
ちょい太ってるな。そして何があったば、
うん、そうですね、
だいぶ上がったからね。
うん、台風で食ったんでしょうね、うん、焼け食いね。
ということで、
はい、はい、
今日本日のエジプト情報はやります。
え、やるんすか、エジプト情報。
不定期の、不定期の
エジプト情報
さらっと言っていいです
か。じゃあもう一言で、
久しぶりに会ったんですよ、はい、何ヶ月かぶりに、はい、したら、今まで普通のミイラいっぱいあったんですけど、うち一つが普通 の、 あの女性のミイラだと思ってたんですよ、みんな、
はいはい、
あの歌歌いみたいな、
はいはい、
そしたらちゃんと調べたら、あの男性器を荒れされた男のミイラだったということが判明しました。ミイラ史上初めてだそうです。去勢された男性のミイラだったそうですよ。
あ、なるほど、
これが最新のエジプト情報ですよ。
じゃあこれはもしかしたらクレオパテ、パテラ、あ、間違えた。
あ、もう終わり
終わり終わり、もう、
はい、ということで、
残念だ、
本日
もダメだ、単独もダメだ、失敗だ、もう単独も、
なんでよや、
はい、終わり、
最先悪いなじゃないよや、
クレオパテラお前うまそうだな。
ではまた、来週お会いいたしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は新十助首里石峰と
新十助新と、
オリジンのセックスシンボルケージャージでした。
ありがとうございました。